皆さんこんにちは、大場です。
おさこです。
きたきたカフェ第268回です。
はい、
7月になりまして、
うん、
今日もめちゃくちゃ暑かったですけれども、
うん、
車運転してたけど曖昧までちょくちょくもう気をつけて水飲みましたね。
まあね、水分はちょっと取らないといかんよ。
ちょっと遠出して1時間半ぐらい走らせたんですけど、妻も一緒に乗ってたんですけれども、途中で頭が痛くなったとか言ってましたもんね。
なあ、
クーラーつけたね、車の中でも油断するとやばいですからね。
うん、
あと時々塩飴を舐めるとかもね。
うん、
水ばっかり飲んでもアウトなんで。
そうね、
ほんとくれぐれも皆様方、冷房つけてもそれだけじゃダメっていう場合がねありますし、家の中で熱中症になる方もいますんで、
うん、
冷房は絶対だけど、水分と塩分、あと睡眠ね、ちゃんと寝とかないとダメですんで。
そうね。
ポッドキャストやってる方、あるいはリスナーの方でもね、夜更かしする人多いと思いますけれども、
うん、
もう体調管理第一でね、ほんと早めにお休みください。
うん、
という私は昨日10時前から寝てました。
はい、や。
いや、なぜかもう睡魔に襲われて、そういう時ってやっぱり体が疲れてね、睡眠を欲してるから、
うん、
もう無駄な抵抗はせずね、さっさと寝ました。
そうね。
ね、うん、大事ですよ。いい、うん、昼間眠たければね、うん、昼寝するし、
うん、
体大事ですよ。今年もね、まだ7月の頭で来いですからね、去年も10月ぐらいまで暑かったし、どうなりますかね。
いやーね
ー。で、収録の何日か前にね、うさこから LINE が来まして、次回このネタで行きますと、いうのがありましたんで、うん、まあ、一つよろしくお願いしたいと思いますが。
そんな荒沢って言われる。
いや、君が喋るというネタを振ってきたわけだから。
そんなに大それた話題でも何でもないんだけどさ。
はいはい。
なんていうの、アニメとしてはさ、
うん、
すごい有名でさ、今でもまあ、こう、ファンがいて当たり前だけど、なんか、聖地巡礼とかね、行くぐらい有名なアニメだったんだけど、すごいブームになってた時がさ、
うん、
もう全然ハマらなかったわけ。もう大体、その、もともとそんなさ、アニメ見ないし、みんながこうさ、わーって群がって、キャーキャー言ってるのを見るとさ、逆に冷めるっていうさ、うん、そういう性質があるからさ、なんていうの？何？食べ残しに群がるハエみたいなさ。
例えがなんだよな、それは。
怒られそうだけど。
もうちょっとこう、全方位に配慮した方がいいと思うぞ、それは。
いや、だって、冬ソナだってなんかおばちゃんたちがもうハエのように群がってたじゃん、だって。
うちの家族は冬ソナ特にハマってなかったからいいんですけど、多分この番組を聞いてる人の中には、冬ソナのファンの方もいらっしゃると思いますんで、申し訳ない。
いや、多分ね、うちの番組聞いてるような人はさ、
うん、
ハマり方が違うと思うんだよね。なんかキャキョン様っていうさ、なんかラブラブ。うちは手作りでビカビカ光らせて使ってさ、
うん、
韓国行くような、ね、ハエのようなおば様じゃないとは思うからね、大丈夫だと思うんだけど。
なんか、冬ソナファンに恨みあるの？何か。
いや、何にもない。何にもないです。でも、ドラマ見たこともないしな、私ね、冬ソナ。
いや、俺もないけどね。
別にいいんだよ。好みだからいいんだよ。
はい、
うん。で、冬ソナじゃなくて、
うん。
何のアニメにハマったかと言ったら、
はい。
夏目友人帳ね。
ビッグタイトルですね。
ビッグタイトル。いやー、私ね、夏目友人帳の絵柄がさ、
うん。
なんていうの？全然ね、この、今まで見るまで話の内容がさ、全然わかんなかったわけ。どんなアニメなのかって。
はい。
だから、ただあの絵柄を見ると男の子と猫が映ってるじゃん。
まあ、そうね、はい。
だ、なんか、何をみんなこの男の子と猫の話でそんな盛り上がんのって、そんなのほほんとした話みんな好きなのと思って、
うん。
ふーんと思ってたわけ。 なんとなしにちょっと見てみようっていうきっかけがあってちょっと見てみたんだけど、もうね、1話見ただけでちょっとひっくり返ったね。ごめんなさいと思った。ただなんか猫と男の子がキャッキャウフフしてなんかのほほんとしてるアニメかと思ってごめんなさいと思った。
よくある日常ほのぼの系のアニメと思ってたわけね。
特に事件性もなく、ただなんか田舎で、なんか猫じゃらしとか、わーって言って、わーって遊んでんのかと思った。
まあ、そういうシーンもあるけどね。確かに。
そう、だけどなんか見たら全然違ってさ、マジなんだこのアニメと思って。で、とりあえずね、にゃんこ先生がさ、元の姿あるじゃん。でっかいやつ。マダラの。あの時の声が好き。
声優はベテランの井上和彦ですね。
そう。あとさ、その人さ、その昔から好きなんだよ。そう、あの声が。
うちら世代で言うと、やはりサイボーグ009の島村ジョーですね。
そっか。私はね、美味しんぼの山岡さんなんだ
あ、
よね。
それもありますね。まあ、とにかく出てる作品数が多い人だからね、あちらこちらも出まくって、今でもいろんなアニメに出てますけどね。
で、面白いと思って、もうそっからこう、アマプラでさ、シーズン1がこう無料で見れるじゃん。もうとりあえずね、一気に見たのよ、そっからわーっと全部。
ほうほうほう。
で、これはやばいものを見つけたと思って、でもシーズン2からだっけ、なんか有料、なんかアニメチャンネルに登録したら続き見れるみたいな感じで、もうそのためだけに登録したのね、見たいために。
見放題配信に入ってるのもいろいろサービスによって違うからね。ネットフリックスとかは入ってなかったのかな、あれ。
私今ネットフリックスやってないからさ。
ああ、まあ作品によっても違うからね。うちは自分よりも妻の方がもう完璧にはまりまくって。割と最近久しぶりにね、テレビ新シリーズがありましたけれども、もうそれも毎週キャッカイ言って見てましたよ。
7まで配信されて7は見たんだよね。
あ、でも今、ネットフリックスの方を開いてみたら、一応一通り入ってるみたいね。
本当。
OVA とかも入ってて、これ一番新しいやつかな。あ、2024だから、そうね。一番新しいシーズンまで入ってますね。
本当。
いや、別に、ここでネットフリーの宣伝しても、私には一銭も入りませんから。加入しなさいとは言いませんけれどもね。まあ、うちはネットフリー入ってるから、妻ずっと見てましたね。今もたまに見てるみたいで。
なんだろうね。あれさ、見て思ったけどさ、いや、これはもう、子供が見るもんじゃねえよと思った。なんか子供見てもいいんだけど、これ大人向けの漫画だろうと思ってさ、
まあ、
内
そう
容がさ。
ね。今、アニメを子供向けっていうふうに捉える人ってもういないんじゃないかね。もちろん、アンパンマンみたいな子供向けっていうのもあるけどさ、でも、今のアニメってほとんどがいわゆるアニオタね、お金を落としてくれるアニオタ相手にしてるから、例えばその、呪術廻戦とか、鬼滅の刃とか、推しの子とか、ね、小さい子供見てるけどさ、あれ、本来的にはね、小学校低学年の子供が見るような作品じゃないと思うんですよ。いや、めちゃくちゃ面白いけどさ。
まあね、
ねえ。まあ、もう今そういう時代だからね、あれですけれども。
ちょっとうちらの間で、まあうちらの間だけじゃなくてもさ、バイオレット・エヴァーガーデンが流行ってたじゃん。あれさ、毎回さ、もう泣きながら見てたわけよ。泣けるっつってさ。
そうね。
あれをね、あれを思い出したね。今回、久々に。毎回、もうボロボロ泣きながら見てたよ。夏目友人帳。
確かにね、ハマる人はハマるし、まあ、絵柄的に、ね、パッと見こう、割と淡々とね、話が展開していくような感じもあるけれども、結構重い話は重いしね。
重いよ。
ね。まあ、ところどころ、こう、コメディータッチなね、部分もあったりはしますけども、基本は重たい話なんで。ただね、自分あの作品初めて見たときに、一点だけどうしても違和感があって、そのさっき言った、にゃんこ先生ですよ。 うちらの世代でにゃんこ先生といえば、やはりあの、田舎っぺ大将のにゃんこ先生なんですよ。うん、これね、相川欽也がやってましたけど。キャット空中3回転なんですよ。ね、刷り込まれてるからさ、頭の中さ、にゃんこ先生はこれだっていうね。で、今更違う作品で全く関係なくにゃんこ先生と言われても、そりゃないだろうと。うん、まあそこの部分だけ未だにちょっと違和感あるんですけどね。
まあ確かに、にゃんこだろうけど、もっと他に呼び方なかったんか、みたいなね。うん、
ねえ、いや別に著作権に触れるとか言わないけどさ。
なぜにゃんこ先生って先生つけちゃったんだ、みたいな。
原作者、田舎ペ大将知らなかったのかな。まあいいけど。そこだけがね、最初見た時に引っかかりましたけれどもね。ええ、うん、まあでも若い人はそもそも田舎ペ大将知らないから、別にね、なんじゃないでしょうけれどもね。うん、というか、あの作品配信もされてないし、多分今見る方法がほぼないと思うんで、まあ大丈夫なんでしょうけどね。いろいろあの、コンプライアンス的にどうかというシーンも今見るとあったりしますんで。まあ興味がある方は検索してみてください。まあどっか YouTube に上がってるかもしれませんけどね。はい、
うん。そうだね。
で、まあそれはいいとして、うさこはそこまでなんかアニメにはまるっていうのもあれですね。
珍しいね。
うん。
いや、だってあんな、あれはさ、毎回なんかね、
うん、
なんだろう、大人が、なんか自分のなんか人生を考えさせられるみたいなさ。
そうね。やっぱ切ない話がね、あるし。
多いよね。
単純にね、いい悪いとかいう話じゃなくて、
うん、
このやつが絶対的に悪いという感じでもないしさ。
うん、
ね、こういろいろなことがあっても、これは、いや、思えずこういう風になってしまったとか、
うん、
ね、なんか人生ちょっと間違ったためにこういう風になってしまったとかさ、
うん、
考えさせられる部分も多いよね、あの話は。
多いよ。
ね、
何見た人とぜひ私も語り合いたいけどさ、
うん、
どのシーズンのどの話好きみたいなさ、
うん、
でも私がね、シーズン7まで見た中で、
うん、
結構みんな良かったんだけど、でもその中でね、ダントツ、もうこれがナンバーワンっていう話があってさ、
ほう、
6の5だったかな。5、6、縛られし者っていうやつ、あ、違う、4、5、4、5、たがえる瞳と縛られし者に前後編で分かれてんだけど、6の4、5か。
うん、あ、これね、うさこが一番ハマったのが、そのシーズン、
6の5。
シーズン6の第4話、たがえる瞳と第5話の縛られし者。
うん。
2エピソードということなんで。
うん。
まあ、興味のある方はね、ぜひ見ていただきたいんですけれども。
これネタバレ言っていいのかい？
多少はいいでしょうけどね。一応じゃあ少しネタバレになりますんで、まあ、もし聞きたくない方は少し飛ばしていただきたいんですけれども、一応夏目友人帳、見た方限定ということで。
そうだね。いや、あのね、まあ、まあ、簡単に言ったら、こう、なんかね、見えてた、妖怪が見えてた人が見えなくなっちゃって、
うん、
で、その妖怪がさ、最初家の中にずっと一緒にいたんだけど、ふとね、家出た瞬間に、結界みたいにお札貼られちゃって、家の中入れなくなっちゃってさ、
うん、
で、家の中入れろ入れろって言って、なんかちょっと小さな、いや、嫌がらせでもないけど、なんかやってたわけよね、ずっとね。で、それをまあ、もう見えなくなっちゃってるし、もう縛、この家に縛られずにどっか行きないみたいに、最後なるんだけど、
うん。
でもさ、妖怪側としてはさ、ずっとなんか、ね、そこの家のご主人様と一緒にずっといたのがさ、もう今でも見えてると思ってるんだよね。だけど、見えなくてさ、妖怪がさ、最後、そのご主人様みたいな人に言うのがさ、こうすごい嫌がらせこれから起きるよって言って。もう、これとね、すごいそれはそれは恐ろしいことが起きるよ。でもその恐ろしいものを自分がね、やっつけて退治するみたいな。なくしてあげるからみたいな感じ。そしたらまたそばにいてもいい？みたいな感じで言うわけよ。その妖怪がさ。もうさ、もうその一言聞いた瞬間さ、もうボロ泣きだ。ボロ泣きでさ、もう、どうしたみたいな。もうさ、そんなこと言われたらもうさ、たまらんで。なんかさ、ただただなんか、この人憎くて嫌がらせしてるとかじゃなくてさ、 なんか憎くてやってるわけじゃなくてさ、もう一回ちゃんと、なんかそばにいたいから、ただただやってるみたいな。これをやったら、なんか自分がもしかしたらなんかやって、家の中追い入れなくなったのかって、追い出されたのかな。だったらもうちょっとなんか自分が役に立つよって。だからそばにいてもいい?みたいなさ、なんていうの?いじらしいっていうかさ、もうさ、その気持ちがさ、バスバス刺さっちゃってさ、もうね、一応シーズン7まで全部見たんだけど、このね、シーズン6の5話はね、何回も見たね。何回も見て何回も見るたびにボロボロ泣いてさ。で、しまいにはさ、あんまり好きすぎて、刺さりすぎてさ、仕事中にうっかり思い出して仕事中に泣くっていう。
それはちょっと怖いけど
それぐらいちょっと仕事にも影響しだして、ちょっと危なかったっていうね。それぐらいハマったっていう。
それはさすがにちょっとやめた方がいいような気もしますけど。まあまあ、それだけ感動したということで。
そう、だから、まあ、ね、いろんな人がさ、いろんな話があるからさ、それぞれ刺さる話が多分あると思うんだよね。私はこの話が好きとかさ、刺さるとかさ。
本当にね、人気作品で、アニメもずっと長くやって、話数もトータルでいけばね、かなりの話数になるし、原作は読んではないけど、多分20巻以上は出ているよね。まだ連載してたかな？完結は
まだ
して
途
な
中
かっ、
っぽいね。
完結はしてないけれども、まあ、ここまでやったらね、原作が終わってからアニメの方もね、最後まできっちりね、やってほしいですけどね。
ねえ。
夏目友人帳もこれだけ長くね、アニメも続いてるから、おそらく原作の最後までやってくれるとは思うんですけどね。まあ、期待したいっすよね。久しぶりっていうか珍しくね、うさこがアニメにハマったということで。まあ私は、ただのアニオタなんで、もうハマるも何も常に見てるという感じなんで 逆に申し訳ない気もしますけれども。
いや、結構ね、でも、この話、だいたい1ヶ月ぐらい前なんだよ。1ヶ月ぐらいに見てて、で、ああ、なんか話しようかなと思ったけど、とりあえず全部見ようと思って見てて、しばらく忘れてたんだけどさ、最近特に本当に何も話すことないな、なんか喋ろうかなと思った時に、あ、そういえば、夏目友人帳話してないもんと思って。
まだね、見てない方いらっしゃったらね、ネットフリックスとかで見れますんでね、ぜひご覧いただきたいと思うし、全然ハードル高くないし、
普段アニメ見ない私がハマるぐらいだからハードル低いよ。
一度ね、ご覧になっていただければ、派手なアクションとかもないし、どちらかというと、淡々とね、話は展開していきますけれども、まあその分中身はかなり深いところをね、描いていったりするんで、見応えはあろうかと思
そうい だ
ます。
ね。そのうさこがボロ泣きする話はどんなやつか見てやろうっていう人は、シーズン6の4号をぜひ。
まあ、いきなりそこを見ても泣けるかどうかはわからないんですけどね。
まあ、順番にね、見てって。
まあ、積み重ねがあったればこそなんで。まあ、できればやっぱり第1話からね、順番に見ていただきたいと思いますよ。
そうだね。
まあ、結構話数ありますけども。まあ、サブスクでね、見れる方は、お時間があるときにね、ちょこちょこ見ていただければと思います。まあそういうことでね、今日はうさこが珍しくアニメの話をしてくれたんですけれども、自分の方は特段今週何もないというか、いや、映画とか見てるんですけれども、だいたい片隅の方で喋っちゃってるんで、そういえば今日 X 見てたら、桃屋のおっさんが、今話題の映画、国宝見に行ったということで、国宝。あれ知らない？
知らない。
今ものすごく大ヒットして、めちゃくちゃ評価高くて、おそらく今年の映画賞多分独占するんじゃないかというぐらい。
そんなに。
吉沢亮と横浜流星が主役の、歌舞伎の話。全然知らないの？
全然今初めて聞いた。
と、上映時間が3時間あるんですよ。かなり長いけど、
なんか、
一瞬もだれなかった。
本当。
もう最初から最後までもう自分も、なんていうの、目が釘付けになって、 や、これ間違いなく今年の映画賞も全部かっさらうんだろうなというような、すざましい出来でしたね。
え、そんなに？
うん。いや、間違いない。たまたまこれね、今帰ってきてる下の娘が見に行きたいと言うんで、二人で行ったんですよ。
うん。
平日の午前中に行ったら、平日でも結構お客さん多くて、しかも公開から3週間ぐらい経って行ったんですよ。
うん。
それでも多くて、で、もう、なんだろうね、この、冒頭から、この画面から、スクリーンがこう、ものすごい圧を感じるというか、もう本当に目が離せなくなって。
うん。うん、
いや、吉沢亮とか横浜流星、こんなすごい役者だったんだ、と思わせてくれるような。
へ
ぇ。まあ、歌舞伎の世界を舞台に、この二人がね、歌舞伎役者として、まあ、友達でもあり、ライバルでもあり、という、この二人の、人生を何十年かの人生をずっと追っていくね作品ですけれども、
うん、
いやもちろんね歌舞伎ファンからすればいろいろ突っ込みどころとかあるかもしれませんけど、まあ自分歌舞伎のこと全然詳しくないんで、うん、あの実際の舞台ね見に行ったこともないし、でもこの映画見るだけでやっぱりこの歌舞伎の世界っていうのはまあ怖いところもあるけどやっぱりすごいし、特にこの二人の演技というのがね。うん、いやあ、すごい、本当に歌舞伎俳優にしか見えないような、
うん、
動きやってくれるし、うん、まあ、もうこれ語り出したら長くなるので、もうやめときますけれども。テレビとかで見ると、この迫力は味わえないと思うんで、やっぱり大きなスクリーンの前で3時間集中して見る方が絶対いいと思いますね。
うん、これは歌舞伎あんま興味ない人とかでも楽しめるの？
全然。というか自分も歌舞伎のことなんか全然興味もないっていうか知らないしさ。
うん。
歌舞伎俳優の名前ぐらいはさ、それは知ってるけどさ、松本幸四郎とかさ、うん、中村吉右衛門とかさ、うん、それぐらいしか、うん、それぐらいの知識ぐらいしかない自分が見てもめっちゃ楽しめたし。まだまだね、映画やってますけれども、まあこれから夏休みが入ってくるとね、ほら、大作映画がいろいろ入ってきて、まあスクリーンが占領されたりするんで、うん、上映回数減ってくると思いますけど、まあでもね、
うん、
今見た方がいいと思うよ、これは。うん。後で配信とかで見ても、あ、映画館で見たっけ、あ、よかった、と後悔すると思いますんで。
うん、そうなんだ。
久しぶりにこの、なんか日本映画はもうこんなすごいの作ってくれるんだというね。
うん。
本当に圧倒されましたね。あと、あの人がよかったんですよ。田中泯。
うん。
劇中では、人間国宝になったその女型の歌舞伎俳優やるんですけど、
うん、
またこの人の芝居がすごくて、
ま
あもともとね踊りやってる人だけどさ、
うん、
いやーもう何このものすごさみたいな、もうこれ言葉で説明するのも難しいんで、もう見てくださいとしか言いようがないですけどもね、ということでね、桃屋のおっさんすら見に行って。うん、なんか絶賛というか、最高とか書いてあったんで。
ちょっとその田中泯さんの名前でちょっと見たくなってきた。
うん。この人に、まあ、こういう役やらせて、うん、もうこのキャスティングで、もうこれだけで勝ちだなとね。
うん。
お見事と思いましたね。
これさ、まだ、そうか、公開から3週間だからまだ続くね。
6月の頭の方に公開だったと思うんで、
うん、
ただね、これからもうすぐ、鬼滅の刃とかさ、いろいろ始まるんで、スクリーンが占領されちゃうんで、
う
ん。
そうだね、それもあるし、夏休みも始まるから、早く行った方がいいね。
ということでね、まあこれはぜひぜひね、見ていただきたいと、思いますですよ、
はい。
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 で、今週はですね、特にハッシュタグの感想がありませんでしたので、
うん、はい。
ご紹介することがないんで、今週は誰も聞いてないんじゃないかと思いますけれども、
うん。うん。誰も聞いてないと思ったらもうなんか逆に好きなこと喋れて。私のさっきのババア発言も、ハエババア発言も誰も聞いてないからよかったみたいな。
また持ち返す。いや、本当にさ、ハエはいかんだろ、ハエは。
あ、じゃあ電気に群がるか、みたいな。
いいよ、もう。もうなんか、ヨン様ファンを敵に回したよ、君は。
だってもうな、ヨン様って、私なんか、ペ様としか思う。
もういいけどね。もう、それ以上言うのやめなさい。もう。しまいに全カットするしかなくなるんでね。はい、怖いわ。はい。でも今週はこのあたりでいいですかね。
はい、いいです。
はい。それでは今週もここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。